井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、今日は製造業セールス40代のご質問ですね。
製造業セールス、はい、
はい、あの4年ぶりに質問をしましたという方からいただいてました。
ありがたいですね。
ということでいきましょう。
はい、
転職をして、今年1月から、結構最近ですよ、現在の勤務先に変わったのですが、会社の上層部との付き合い方をどうしていこうかと悩んでおります、ということで質問です。上長、課長クラス、その上長が部長クラス、そして社長が私の立場から見た時の3名の上長になります。しかしいずれも人望がないのです。入社後 1,2 ヶ月の時点でいろんな部分で違和感を感じ、チームメンバーのほか部長クラスの方と同等クラスの信頼のおける方、他部門のキーマンの方々の複数名にヒアリングをしてみましたが、自分が感じている違和感と似たような反応が複数ありました。従業員の幸せが大事、入社して間もないあなたの目で違和感を感じたらどんどん意見を欲しいと言われていたので、言葉は選びつつも実際に意見を上長に3回、部長クラスの人には2回しました。しかし反応はその場限りで何も行動に移らず、場合によってはああ言えばこう言うだよ、でそうだよねと口では同調しますが一向に行動がありません。典型的な変える気がない、また変えられない人たちと私の中ではすでに評価が固まりつつあります。チームメンバーのほぼ全員と上長たちは今までこういう感じなのというような会話を頻繁にしていますが、メンバーのほとんどが言っても無駄と諦めていて、モチベーションも低い状況です。中にはパワハラ発言、態度で、パワハラ発言とその態度で3年前から苦しんでいる30代くらいの女性社員もおります。チームメンバーはもちろん私自身も組織の改善、会社の改善をしていきたいと考えておりますが、上長3名いずれも人望がない人たちという状況でどうすればよいのか頭を悩ませております。私は前々職でも非常に似た組織に長い期間勤務しており、その際はナンバー2の常務に事業部長1名、副事業部長2名の計3名を変えてくれと直訴したこともありますが、何も変わりませんでした。結局こういう意見をする社員は少数派であり、波風立てずに言うことを聞くイエスマンが重宝されるというのはよくあることだと思いますが、現在の勤務先もまさに酷似した組織であるためにどうしたものかと日々考えております。表向きは彼らを立てて評価を高め、昇進して一定の影響力を持ち、組織変革できるような立場になってから変えるというのが唯一思いつく現実的な手段です。しかしそうなるまでには数年を要しますので、それまでの忍耐を考えると、果たして自身が耐えられるのか、チームメンバーがその間にも疲弊していくのが身に見えるため、何か良いアドバイスありましたらぜひお願いいたします。ということですね。
なんかね、前々回にも社長の問題のあれがありました、
ね。ありましたよね。で、前回もね、職移動したものの、ちょっと違うと思って転職考えたけど、でもって言って立ち踏みとどまった結果、そこの中に仕事というよりも自分自身のやりがいを見出すみたいなところまで来てそうな方も、なんかこう、どっちかというと人生論に近いような質問が、続いてますね。
はい。で、まあ、この方もある意味では共通しているところがあってね、
うん、
そういう流れで言うと、やっぱりこの方自体が、転職もされてるし、前々職で、同じような状況にぶち当たってたというようなこともあるので、
うん、
やっぱりこの方が自分がどんな仕事をして、どんな働き方をして、どんな貢献をしてとかね、自分としてはどういうことにやりがいを感じてとか、どういうことに意欲が湧くのかとかね、やっぱそういうことはちゃんと見つめる、こういうなんていうのかな、障壁となるような事象があるときこそね、自分はどうなんだっていうことはね、見つめてほしいなというか、振り返ってみてほしいなと思うことは、これ共通です。
はい、
で、一つあるのは、この方がやっぱり後半で言っている、認められてある程度の役職まで行けたら、変革できる立場になれるんじゃないかなと。だってそこまで頑張ろうかみたいなことも今一つの方法として考えてますというか見えてますっていう表現があったんだけど、当たらずも遠からずなところはそれもあってね、なぜかというとやっぱり変えなきゃいけないこの組織の状況っていうのがどういうところなのかがちょっとこの話では私もまだわからないので、変革ポイントが、例えば実際に仕事の進め方会社自体のねとか、提供しているものユーザーにクライアントに提供しているもの自体がもしかして変えていかなきゃいけないとか、要するに変えなきゃいけないものっていうのは何なのかっていうことが、この方にとってどう見えてるかっていうのも一つだけし、
なるほど、
会社としてどう見えてるかっていうのも事実だと思うんですね。
会社としてどう見えてる
かね、つまり、今変えなきゃいけないことっていうふうにな表現もしたけど、じゃあ変える前に一個あるのはこの会社が提供している価値って何ですかっていうこと、これについて課長部長社長とどんな話、社長と話すかどうかわからないけど、どんなふうに話せてるのかなっていう、つまり私たちは世の中においてこの会社でやってること、私たちっていうのは全員会社のことを言ってるんだけど、私たちは世の中にどんな価値提供できてるんでしょうねっていうことについてちゃんと話せてますかっていうのは
大きな投げかけですね、ここは。
で、いや、この人が感じてるようにこの会社のこのサービスはいいですよとか、この製品いいですよとか思っているんだとしたら、それが、上長なんかとも共通してるんだったら、これは大事な柱の一個なわけですよ。
そこがあった上でのってことですね。
そうそうそう。で、その柱がずれてるんだとしたら、ちょっと問題はもっと大きくて。で、逆に言うと、人格があるかないかというよりも、そこは、なんていうのかな。
企業としての。
企業としての問題もあるし、組織運営上も問題が出てきちゃうので、やっぱりしっかりしなきゃいけない。で、この方がどんな立場にいるかね、ちょっとわからないんですけどね。で、
ちなみに職業はセールスというふうになってますね。
そうですよね。だから、まさにセールスだとしたら、その提供価、顧客への提供価値って何なのか。とか、あと、営業でもね、いろんなスタイルがあるので、やっぱりこう、それぞれね、完全、なんていうのかな、売上主義みたいなところもあれば、やっぱりこう、お客さんにこの価値提供することが大事なみたいな考え方も、要するにこう、セールス、営業している、営業としての価値観っていうのかな、提供価値と、それから価値観、自分たちは何を大切にするかって、このあたりが、やっぱり、まず、新しく来てるんだから、違和感があったら何か言ってくれと言われた中で、違和感として述べるよりも、その確認みたいなことが、逆に言うと最初だったら聞ける立場なので。でね、やっぱり、違和感言われる側が、なかなかそれ変えるの簡単じゃないんだよなとか、思ってるとなかなか変えられないっていうのも、それも事実だったりするから。なんていうのかな、上長たちのスタンスの問題っていうのはあるかもしれないけれども、そこにこの問題にだけフォーカスして上の方と会話しても、なかなか窓が開かないのよね。
なるほど。
対話の窓が。だから逆に言うと共通から入らなきゃいけないので。
まあそもそも上に立つ立場の方々は問題、いやもちろんね、問題ウェルカムっていうのは言いますし大事だとは思ってるでしょうけど、問題って人間である以上見たくないという前提ありますしね。
だから逆に言えば、対話を成立させなきゃいけないのよね、まず。
なるほど。
だから、じゃあ課長と部長と話すときでも、さっき言ったような、私たちって何が大事ですかねみたいなことを、大冗談に、我々の提供価値って何でしょうねっていう大冗談に切り替え崩さなくてもいいから、皆さんが、前回にも言ったけど、皆さんが感じてきた手応えってどんなものがあるんですかみたいな、お二人、課長部長さんが感じている、 提供価値と、それから自分たちの大事にしている価値観っていうのはどんなことを感じてらっしゃるのか、なんかこううまくまずヒアリングする、教えてくださいでもいいから。
でどういうニュアンスなんですかね、そのポジティブというよりも自分たちの集合体として顧客との社会の接点においての価値という、この意味のある価値のあるここをちゃんとそうだよねって同意が取れてる環境をまず作ることの方が先決だし、そこがないと話が対話が成り立たないっていうところですか。
うん、まずでそれの聞き方として、うん、なんていうのかな、ある種切り口上にあなたの価値観は何ですかなんて言ってもなかなか弱いから、だからどうなんですか今までやってこられて、なんか私もまだ始めてまだねそんな経ってないんで、自分はこういう時になんかこうちょっとした手応え感じたりするんですけど皆さんどうでしたとか、なんかもっと他にこうやれることってあるんですかねとか、なんかそういうような具体的にお客さんに対してどんなことができるんだろうね私たちはみたいな話でいいからしていくと、なんか見えてくるものがある。
なるほど。
でそこがそうですよねって言って握ったら、いやだとするとちょっとここがそのためにちょっとこれもったいない気がするんですけどとかいう話の方が入りやすい。
井上先生、質問です。はい、そのプロセスに関してものすごい共感するんですけども、はい、一方でその、確かこの方思い出したんですよ、海外とかにも行かれててすごい多分優秀だった方だなというのを思い出しまして、
はいはいはい、
で優秀がゆえに多分問題見えると思うんですよ、
はい、
でこのいや価値があってとかいうその対応を始めるためのベースの会話って一方で大事というふうに思いつつ、めんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですかって、いや思ったりするなーって自分なら思ったんで、そんな段取りまで、でも問題は問題じゃんみたいなふうに思う、ここのなんか心理的葛藤はないかなと思ったりしたんですけど。
めちゃくちゃいいポイントでのツッコミですね、それはね。いや、だから言ってるの。
おぉ、だから言ってる。
うん。問題が見える人にとっては、問題は問題なのよね。だから、問題ですよって言えるんだけど、うん、問題だと思ってない人にとっては、その言葉って、鋭い刃物になっちゃうんだよ、
ね。ああ、いや、そう、あ、なるほどね、
うん。刃物を向けられた感覚になっちゃう。
うんうん。
正論なんだとしても。で、正論だとしたら、より怖いの。
より刃物です。
そう。だから、せっかくそういう問題点が見えるという、この方の優秀な部分があるんだとしたら、これを使って改革、変革していく方向は、模索しないとやっぱり会社のためにもこの人のためにも良くないのよね。
そうですね、確かにこの方にも良くないですもんね。
うん、ということは言ってるんだからそれをやらない、上が悪いという指摘だけだと変わらないってことなのよ。ということは上がどういうことだってこの人と話を同じテーブルにで話ができる状況を作るということが一回しないと、この人のが見えてる現実事象の価値が失われちゃう。
確かに、せっかく問題が見えててそれを解決したら良くなる問題が共有できない以上、
うん、
そうですよね、会社も変わらない、結局この方の環境も変わらない、会社も変わらない、何も変わらない。そうか、まあ、変えるって大変なことですね、当たり前の話ですが、
なので逆に言うとやっぱり上長とかがやっぱり自分たちとして良しと思っていること、
うん、
っていうのにちょっと 共感を求めていると思うし、相手もね、
はいはい、
だからそこに共感 しながら、じゃあ私こんな風なこともやってみたいんですけどどうですかねって言って、まあいいんじゃないかっていうぐらいのノリでいいからそれを引き出すっていうことが大事かなと。
なるほどですね、
うん、
あと転職が3ヶ月4ヶ月ぐらいでって話だったので、転職した時ってやっぱり自分の頭角を現さなきゃみたいな、ちょっと焦ったりもここまだ分からないですけどがゆえに、こうなんかいろいろ問題を発見しなきゃっていうのがなんかこうあったりもしませんかね。
うん、すると思います。ただやっぱりこうね、イメージとしてはやっぱりこう対岸に立っちゃうと、
ああ、
うん、協調路線ってなかなか取れないよね。
はいはいはい。
だから同じ側にいるよっていうことは、やっぱりどっかで、示さないと、この人が一番伝えたい、この会社が良くなるために、こういうことに変えるために頑張ってほしい、上長にもっていうところに行くためには、同じ側に立たないといけない。同じ側って別に上長の立場になりましょう、その人の言ってることが正しいって意味じゃなくて、上長にとって刃を向ける敵っていうふうに思われてはダメよっていう。
この間今私コーチングの秋山先生と、
はいはい、
財務税務の大久保先生、
はい、
番組の中で、
はい、
相手の顧客とかと問題を共有できないっていうことがたまたま質問が被って、その回答それぞれをしてて、で井上先生も今結果的にその上長上の方たちとその問題を共有できないっていう点で全く同じ話をしたなっていう、ここの3人の共通で言ってたのが、上に立つ人間っていうのは問題見たくないという前提が、みんなね、分かってないよっていう話をね。で、その気持ちがどれだけ見たくないかっていう気持ちに立った前提で質問なしたら聞くからって話を、言い方みんなバラッバラですよ。たまたましてて。相手方の立場に立てるかっていうところが一つすごい大事なキーであるのかなというのを感じて。
はい、いい話ですね、それね。うん、だからこの方は、ちゃんと見えてるんだから、それを活用して会社をより良くするっていう方向に、うん、意識もあるんであればね、変えられる力を持つということも一つの道筋ですが、その前に今現状変える立場にいる、その権利を持っている人たちのそばでちゃんと話ができる状況を作った方がいいですねっていう、そんな感じです。
ということですね。
はい。
いろいろ内情もあると思いますからね、この話。またずれたとこもあったりしたら、またぜひ質問いただいて一緒に考えていただきたいなと思いますので、はいはい、お待ちしております。
はい。
ということで、なんか番組が組織マネジメントなんだか人生論なんだかって感じになってきましたけども、
はい。
ぜひね、またやっていきたいと思います。
はい。井
上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。